それではよろしくお願いします。今日は、環境を考えるということで、私1時間お時間頂戴してどうもありがとうございます。私の今日のお話としては、ホームページでも告知させていただいてますように、木材リサイクルとバイオマス発電、私の会社がこういう木材のリサイクルをメインとした事業でございまして、後ほどご紹介しますけれども、バイオマス発電にも関わっているというところで、それに加えてこの再生可能エネルギーの中のバイオマス発電というところと、森林資源の利用というところも合わせて、お話しさせていただければと思います。今自己紹介してくださいっていうのが来たんですけどね、用意してましてね。改めまして、古橋エポの開発本部っていうところで仕事をさせていただいてます。生まれは1970年の45歳ということですので、若輩者ながらどうぞよろしくお願いします。兵庫県の姫路に生まれまして、大学を卒業してそのまま、今の古橋エポにお世話になって、名古屋在住が19年で、家族構成はというこんな感じです。年末に長男は20歳成人しまして、ようやく2人でお酒が飲めるようになりました。大学の時代は、ちょっと長ったらしいですけど、三重大学の中にあった昔の農学部と水産学部が合併をしてできた生物資源学部というところで勉強してきました。農学部とか水産学部とかっていうと学生さんが多分集まらなかったという時代があって、生物資源というちょっと変わった名前をつければ学生が集まるんじゃないかっていうことでつけられた名前のようですけども、私はこの三重大学生物資源学部の2期生です。専門はこの木材科学、リグニン科学というところを専攻にしてまいりました。またもしよかったら Facebook で私につけてください。研究の話をするとややこしいんですけど、この木材の中のセルロースとかヘミセルロースとかリグニンとかいうある中で、このリグニンというちょっとごちゃごちゃっとわけわからない物質を手掛けて研究をしてきたという人間でございます。さて本日のお話ですけれども、まずはこの今注目されている再生可能エネルギーのご状況をお話しした後に、バイオマス発電、それから木材リサイクル、そして、森林環境の今ということでお話を進めさせていただきたいと思います。再生可能エネルギーにつきましては、この固定価格買取制度、我々の中では FIT というふうに略して言っていますけれども、この制度が2012年の7月から始まっています。津波の震災が起こった翌年から始まっているということです。この FIT の制度ですけれども、簡単に言ってしまうと、エネルギーの買取価格をフィードイン、法律で定めて補填をするという制度です。ですから皆様、このページにはいろいろ書いてありますから、ぜひ NHO のページを見てください。ご承知かどうか分かりませんけれども、この補填をするという制度ですので、この制度の中には発電促進の賦課金制度ということで、私たちが電力を使う中に、1キロワットアワーあたり 1.58 円、我々の電気代に上乗せがされているという状況です。再生可能エネルギーにもいろいろございますけれども、太陽光発電、太陽光発電の10キロワット未満ですと、この上の33円とか29円とか、10キロワット以上だとということで、メガソーラーという話題になっているのはこのあたりの値段で、動いています。2012年に始まった頃は、太陽光発電は40円という値段がついていましたけれども、だいぶ普及が進んできまして、今ここの29円という値段で収まっています。その他には風力発電、それから地熱、地熱とか言ったりもしますけれども、それぞれ値段が決まっています。水力、あるいはこの辺、200キロワット未満 だと小水力っていう言葉をお聞きになったことがあるかもしれません。それから最後にバイオマス。バイオマス、私たち、私どもの会社で扱っている木材以外にもバイオマスの中には、メタン発酵ガス、あるいは、この一般木質、一般木質バイオマス以外に農作物残渣っていうものがあったりしますけれども、そんなものも対象になっている、発電エネルギーの買い取り制度です。さて、この太陽光発電ですけれども、先ほど申しましたようにメガソーラーが乱立をして、あるいは土地だけ先に抑えて、後から、建てればいいじゃないかというような未熟な事業計画なんかがあったりをして、景観を損なう事例であるとか、あるいはもう計画そのものが頓挫をして有給地のまま野ざらしになっているというような、状態があったりします。あるいは太陽光任せの不安定な発電ですから、昼間しか、あるいは、お天気の時しか発電できないというのが太陽光の弱点ですね。その次に、風力、地熱、まあ、先ほどお昼を食べながらもお話ししてたんですけども、風力発電でもですね、地域によっては低周波層、あるいは鳥が飛んできてぶつかってしまうというようなバードストライクの問題であるとか、自然環境を破壊されたりっていう話題も、問題もあります。まあ、地熱利用では、温泉地が活性化したり、そういった地域活性化モデルもあったりしますので、ぜひ、各地いろんな状況をご覧になっていただきたいと思います。で、水力については、ここに書きましたけれども、農業用水路の活用であったり、昔はあった水車をもう一回復活させようとするような再派遣があったり、この地域おこしと合わせた一石二鳥の取り組みが、時々話題になったりします。さて、バイオマス発電ですけれども、この値段がですね結構バラバラです。私どもがリサイクルしている現場では、この建設資材廃棄物となりますので1キロワットあたり13円ですけれども、高いところでは40円、間伐材等由来の木質バイオマス、間伐材を燃料とした、発電の中でも2000キロワット未満では40円、一般木質バイオマス農作物残渣だと、24円という値段がついています。以前こちらの川崎バイオマス発電にも、ご来場いただいた方も見えるかもしれませんけれども、この川崎バイオマス発電については、このピット制度が始まる前の年に運転を開始しましたので、ピットの対象ではないんですけれども、CO2 フリーという発電を謳っています。この CO2 フリーということでバイオマス発電は注目されているんですけれども、このフリーというのは何なのかっていうところなんです。今この絵は川崎バイオマス発電のホームページで使っている絵なんですけれども、木々が光合成をする中で大気中の CO2 を吸収をして、結果的に発電でもう一回 CO2 を吐き出しても、この差し引きゼロであるからカーボンニュートラル、プラスマイナスゼロですよということを言っていまして、CO2 ゼロの発電だというふうに言っています。もう一度こちら見ていただきますけれども、間伐材由来の木質バイオマス、これは国内の森林資源あるいは間伐材を使いますので、果たしてニュートラルなんでしょうか。もう一方、この一般木質バイオマスの中には、もちろん、町の中で剪定をする剪定士であるとか、製材工場で出てくる端材であるとか、そういったものも燃料の対象なんですけれども、一番下に書いた木材チップやペレットなどの輸入の場合も含むっていうところが、果たしてカーボンニュートラルなんでしょうかっていうのが今問題になっています。 国内森林資源の利用はカーボンニュートラルなのか、輸入資源の利用は果たしてカーボンニュートラルなのか、CO2 吸収源が森林にあるから木質バイオマスについてはカーボンニュートラルですよということを、京都議定書の中で定めたんですけれども、おそらく日本の資源を使っている限りは日本の国土の中でカーボンニュートラルというふうに表現していいと思うんですけれども、一方で諸外国から木材チップ、木材ペレット、あるいは、最近注目されているのが、ヤシ殻なんですけど、パームカーネルシェル PKS というふうに略されますが、そんなものを輸入して石油の代わりにそういった木質バイオマスを諸外国から輸入をして発電をして、それがカーボンニュートラルな発電と言えるのかっていうのが今あちこちで議論されています。さて、こんな木の絵を見ていただきますけれども、先ほどカーボンニュートラルっていう話をした中で、やっぱり木々は、太陽の光を受けて空気中の CO2 を吸って光合成をして大きくなるっていうのは知られています。こんな感じ、葉っぱの表面で太陽光を受けて水と CO2 から、ブドウ糖を作って木々を成長させていく、こういう木のことを、まあ、景色の一部として見ながら、あるいは日常的に木材を使いながら、私たちは木は大事だよねっていうのは分かっていると思います。で、木は切ってもいいんですかっていう時に、市民活動家の中では間伐ってやっていいの、むしろ間伐をするよりも植樹をした方がいいんじゃないか、山の中では植樹というよりも、造林という言葉を使いますけれども、切らないで植えた方がいいんじゃないか、あるいは切らなきゃいけないよという人たちがいます。そんな中で、バイオマス発電の話を先ほどしたんですが、本当に燃やしてしまっていいのか、これちょっと私の研究の中心となるところですけれども、木は単に燃料として、活用する以外にも面白い成分が含まれています。身近なところだとフラボノイド、ちょっと香りの成分ですね、そんなものがあったりします。この木材由来の成分は例えば生姜であるとか、ここにあるコーヒーであるとか、食品としてのバニラやシナモン、ナツメグ、そんなものにも同じような似たような成分が含まれています。そんなものを本当に燃料にしてもいいのかっていうのが今こっちか議論になっています。私たち古橋エポの仕事は木材をリサイクルする仕事で、先ほどの川崎バイオマス発電のような発電も開始した事業者なんですけれども、ここをいつも自問自答しながら仕事をしています。私が大学時代に研究をした中ではこんな図をよく使って、先生とも議論をしてきました。この緑のところが、山の中で木が成長していく過程で、しばらく木は木としてあるんですけども、その木を切ってから我々が家を作ったり家具にしたりっていうところが少し、下がってくるカーブですね。本来は、樹木は20年30年60年100年という成長過程をたどって、それがそのまま倒れれば、土の中に帰って土の中の成分としてまだまだずっと生き続けます。身近な園芸材料としては腐葉土はご存知であると思うんですけども、土の中には私たちが見えない知らない不眠質という成分があります。 その不眠は木材が変わり果てた姿なんですけれども、その長い木質バイオマスのスパンをできるだけ人間の社会生活の中でこのスパンをいかに長く使い続けるのかっていうことを、ずっと議論してきました。ここで私の仕事を少し触れますけれども、古橋工という会社はこの住宅あるいは家具あるいは産業資材として使われてきた木材をこのように木材チップに加工して、王子生産だとか、まあ、もちろん日本生産でも販売してるんですが、こんな机のボードになるようなボードメーカーさんだとかそういったところに原料としてチップを納める一方で、従来から石油代替の燃料としてチップを供給しています。この取り組みは2004年に NPO 法人化しました全国木材資源リサイクル協会連合会としてまとまって今では年間で250万トンぐらいリサイクルをさせていただく組織になっています。遡りますと1985年に名古屋地区、この東京地区、それから大阪地区でそれぞれ木材資源リサイクル協会が設立をされて、今では、中四国、それからここに書くの忘れました、九州、それから北日本の、各協会があり連合会があるという組織になっています。木材のリサイクルの現場はなかなか一般の方の目に留まることはないと思うんですけれども、住宅を壊すとき、梁柱、無垢の材料に近いものから壁材のようなベニヤで積層されたもの、あるいは、上に乗っている瓦であるとか、そんなものを今は建築リサイクル法が整備されましたので、それらをリサイクルするということが、大前提になっています。あるいは住宅を建てるとき、建てるときにも木の端材が出たり、天井に貼ってあるような石膏ボードの端材が出たり、そんなものもリサイクルするっていうことになっています。古橋エコでは、そういった、廃材が入ってきて、工場の中では事前に、無垢の材料に近い梁と柱は、原料用に、それ以外のものは燃料用にと分けてそれぞれをチップ化をして紙パルプ原料、それからボードの原料、それから石油代替燃料、中には一部マルチングとして公園緑化に使われたりする材料もあります。でこの木材リサイクル量ですけれども、古橋エコ単体で年間60万トンの取り扱いがございます。60万トンがどのぐらいのボリュームかというと、東京ドームの大体3倍分、あれをいっぱいにする量が3倍分ぐらいで、先ほど申し上げましたように協会全体では260万トンぐらいの規模になっております。ですから、大学に時々訪問するとお前のところの仕事は大丈夫かっていうふうに言われるんですけども、この図をずっと忘れるなっていうふうに教授には指導されています。ここでは間伐未利用材のカスケード利用というふうに書いていますけれども、できるだけ木材を木材として使い倒して最後にリサイクルはするんですけれども、リサイクルした後にもう一回ボードになれば住宅資材として使われますので、その最終の最後の最後に燃料にしたらいいんじゃないかというのが私たちが考える木材のカスケード利用です。そういうことを考えると、前半にお話をした、バイオマス発電というのは、この間伐材をそのまま燃やすっていうのは本当にいいことなのかなというのを、まあ、地元でも議論しながらやっています。少し森林環境の今ということで映像を用意しましたので、2つ3分ぐらいの映像です。ご覧になっていただきたいと思います。 これ林野庁のホームページで、公開されている映像なんですけれども、世界の森林がなくなっているっていう現状から日本はどうなんでしょうねっていう。日本はこれだけの、森林面積を持ちながら話は続いています。1秒で小型トラック1台分も森林資源が増えているそうです。でも使える木がたくさんあるのに、今は使ってないことが大問題なんですよという映像です。2004年ぐらいの時にですね、伊勢湾の中に洪水で倒れた、間伐材が流れ込むというような、水害が発生したことがあります。本当はこういう室内も木材を貼ってあげるともっと気持ちいい部屋になると思います。まあ、湿度を調節する以外に木があるということだけで視覚的に、人の心がリラックスできるということも言われます。生まれてないっていうのも現実なんですけれども、林野庁の映像ですので、次の映像は、セリフが入っているのでもう少し見やすいかなと思います。
私たちは貴重な資源である草々の
これは一例ですけれども、こういうのを見ると本当に木を切ってもいいのかな、あるいは林野庁が言うんだから木を切って使わなきゃいけないのかなっていうのを考えさせられます。林野庁のホームページはちょっと味気ないですけれども、左肩の右肩の方には、最近検索の多いキーワードとして森林経営計画であるとか木質バイオマスであるとか、注目されているキーワードが載っています。でこの左下の方には、林野庁の情報誌林野っていうものの、バックナンバーが見れるようになっています。これ最新刊から、コピーさせていただいているんですけども、間伐の必要性、木材をもっと使いましょうねっていうことが書いてあります。ちょっと拡大します。私たちは関東圏の人は山に行く機会はありませんか。私は姫路の諸社山という山のふもとで育ちましたので、部活でランニングに行ってこいって言っても山を登るので、木々は山は非常に身近な存在でした。名古屋に住むとですね、非常に広大な平野の中の、海のそばに名古屋がありますので、山は遠いなというふうに思います。で多分誰もがですね、スギ花粉症でお困りになるとき以外は山に入ると、気持ちいいっていうふうに思えるのが日本人だと思うんですけれども、この人工林は非常に今厳しい状況にあります。干ばつが進まないとこんな感じで、薄暗い山、先ほどの映像でも見ていただきましたけれども、おそらく干ばつしていた材は60年が経っている材です。60年経っててもあのぐらいの太さになってないっていうのは、うまくこれまで干ばつ制御が行われてこなかった、結果なんだそうです。干ばつの現場はこのような形で、まあ、建設現場で見るような重機の先っちょに、木をつかむアタッチメントがついていたり、クローラータイプの、搬送車があったりします。中には、こういうロープワイヤーを伸ばして架線収材をする現場もありますが、実際こちらの方ですね、山主が代々、相続していく間に、分筆をされて、今では、なんて書いてある、日本では1ヘクタール未満の小面積を持つ森林所有者が多くいらっしゃるというふうに言われています。あまりにも、面積が小さいとその面積ごとに、間伐をするというのは非常に手間です。そこを今、まとめてできるようにするにはどうしたらいいかというのが、林野行政の課題になっています。それから山主の方が、山の近郊にいらっしゃらないということも大問題です。私どもも、3年ぐらい前に自社で間伐をやるためにこの山主の許可をもらいたいがために問い合わせをするんですが、30ヘクタールをまとめるのにそのほとんどが東京に在住の方でした。まずはおでん、登記簿謄本を取り寄せて、そこから、近所の方にお伺いをして電話をさせていただいて住所に、郵便を送って許可を得ると、結構手間なことをやった経験があります。まあでもそういった中で、日本の山の木々が、このような形で出されていますので、フォレストグッド、森林にいいことを始めませんかということで、問いかけがあります。中にはこの、まあ、紙を使った、ドリンク、カップであるとかそんなものを販売しているメーカーさんも見えますけれども、お好きな方はペレットストーブとか薪ストーブとか使ってらっしゃる方もお見えのようです。最近東京の都心でもですね、イタリアンレストラン、特に、 ピザ窯をお持ちのレストランが、店の脇に、薪を貯めてらっしゃる景色を東京でもご覧になっていらっしゃると思うんですけれども、少しずつそういう材料が注目をされ始めています。今一度木を切ってもいいのでしょうかということですが、やっぱりこの山の状況を見ていると多分切らなきゃいけない状況なんでしょうということはお分かりいただけたでしょうか。これは日本の、木材自給率のグラフなんですが、昭和30年当時、戦後間もなくの頃は、ほとんど日本は木材を自給していましたが、高度経済成長期に伴い木材需要が高まるにつれ、外国産材を輸入をして自給率が低下していました、していきました。今ではおよそ 30% という位置にいます。農業の関係では、TPP が話題になっていますけれども、木材はすでに、昭和39年に完全自由化されています。このグラフを見ていただくと、昭和44年、私が生まれる1年前にはもうすでに輸入超過をした時代でした。ですから先ほど、映像を見ていただきましたように、もっと日本の木を使いましょうねということで、林野庁ではこういう PR をしています。木材利用ポイントっていうポイント制度も運用されているんですけども、あまり認知されていないのが実態だと思います。皆さんこの映画ご覧になったでしょうか。いい仕事したね、グッジョブっていうのに合わせて、ウッジョブっていう映画でしたけれども、これは三浦紫苑さんのカムサリナーナー日常という原作を2014年に映画化されたものです。これ現場はですね、撮影された現場は三重県津市の三杉村で、この辺りに私たち学生時代、三重大学の演習林がありまして、夏になると合宿をして一人一本切ってこいというようなことをやらされたので、映画を見ると懐かしいなというふうに思っています。この元、木を使ってくださいねっていうのは気遣い運動ということで、林野庁が広報していますけども、国産材を使って CO2 を減らしましょうねっていうのが2005年に、3.9% 森林吸収 CO2 の森林吸収減 3.9% というので始まりました。今では、こういったロゴに代わって気遣い運動、気遣い日本という運動が展開をされています。多分こういうポスターもご覧になったことがないと思うんですけども、霞が関の農林水産省に行きますと、6階7階の林野庁のフロアだけ、廊下はですね、木で覆われていまして、やっぱり林野庁ですね。部屋に入っても木がふんだんに使われた部屋になっています。木を使ってくれてありがとう、なんかこの妖精のような子供のポスターが林野庁の中では貼ってあります。先ほどご覧いただいた映像は、この熊さんの映像とこの真ん中の映像です。他にもいろんな映像がありますので、これは YouTube で公開をされています。ぜひご覧ください。では、多分木は切らなきゃいけないんだろうなっていうところまでは理解していただいたと思いますので、次に行きますが、今の日本の山の現状、もう山は山の言葉を使うのがちょっと分かりにくいと思うんですけども、この 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 っていう数字は、樹木の齢久を表しているんですが、5年ごとに1齢久としています。この青い棒グラフが、今の現在の状況なんですけれども、この 8,9,10,11 ぐらいのところ、 40年を超えた樹木が多いっていうことを見てください。これはすでに、伐採期、伐期を過ぎて今まさにもう切らないと森林としてはもう、過密になっているよっていう状況です。この森林が今のまま、間伐されないで残っていくと、50年後には 5×20 で100、もう100年を過ぎた、木が多くなってきます。そうなると森林吸収率も、減っていきますよということで懸念をされています。では切ればそれでいいんですかっていうことじゃないですよねっていうのは多分分かっていただくと思うんですけども、その切った木をどうやって使うのか、あるいは切らなきゃ使わなきゃ意味がないじゃないかっていうところにつなげていきたいと思います。で、前半にお話をしたバイオマス発電、燃料にしてそのままいいんですか、やっぱり住宅や木製品として使った方がいいんじゃないかなというふうに私は思います。あと20分ぐらい、もう少しお時間ください。これは多分以前にも、ご紹介した資料なんですけれども、5年ぐらい前に調査をした中でまとめた図です。私たち一般市民は都市に住んでいて、山の景観を遠くから眺めるだけでも山は大事、あるいは、街路樹を眺めるだけでも樹木は大事っていうことは大抵の日本人は思っていると思います。それは山にいる人もそうですし、企業で働く人も多分そうなんですが、それぞれに、思いがずれてギャップができているっていうのが現状です。干ばつがいいんですか、植樹がいいんですかっていう話がありましたけれども、ボランティアグループは都市部の住民を連れて、都市部の市民を連れて植樹体験会を実施することは多くありますけれども、干ばつ、それに比べて干ばつ体験会の数は非常に少ないと思います。多分、感覚的に我々日本人は木は切らないで植えた方がいいっていうのをずっと持っているんだと思います。一方で寄付活動も都市部の人たちをたくさんしていただきます。でも実態としてはこの山の方にはその受け皿がないんです。それは森林施業をする従事者が少なくなっている、その少ない高齢の林業家の中ではそれ以上の受け皿がないっていうところなんですが、行政っていうところに目を向けますと、中央省庁は山を管理するのは農林水産省の林野庁です。それが木材という財になると経済産業省で管理をします。それが住宅になると国土交通省で管理をします。で、古橋エコのようなリサイクルをする現場は環境省が管理をします。こんな縦割りだったら多分この木材資源を山からエネルギーまで一気通貫して管理できないっていうのがこの認識のギャップにも当てはまってるんだなっていうのがざっとこの図をまとめたイメージです。だから木を使わなきゃ意味ないんじゃないかなっていうことなんですけれども、これは経済産業省から取ってきました。経済産業省はその経済産業活動を一気通貫して見れるので非常に、盛りだくさんな資料があります。この右肩の方にはドイツで、インダストリー 4.0 っていう取り組みが発表されたのを契機に今日本でも取り組んでいるんですけれども、それは消費者のニーズをつかんでそこから原料生産から製品設計、それから製造計画、輸送と販売までを一気通貫してネットワークで結ぼうというような取り組みです。それが全くないのが山の状況なんです。 日本にとって重要な産業である製造業、経済産業省はこれが言い切れるんですけども、林野庁では日本にとって重要な産業である林業という言い切ることを要しないで、林野庁のホームページではああいったようなイメージアップのような方法でしか、やれないというのが現状であります。経済産業省がこの山のこと以外、山から国民、消費者までをもし見ることができたら、山にある素材、原料ですよね、原料から、市場にあるニーズまでを一気通貫して見ることができたら、多分、林業あるいは、木材産業というのが変わったかもしれないんですけれども、先ほどのイラストで見ていただいた山の、干ばつあるいは海抜の現場は、私が25年前に、古い教科書を見ながら勉強したそのままの林業機械が今動いています。多分30年40年林業の世界は止まったままです。それはまあ行政が悪かったのか、その林業に従事していらっしゃる皆さんが、そこまで、キャッチアップできなかったのかは分かりませんけれども、今一度その国の産業として林業から木材利用まで見直さないと、そのバイオマスのエネルギーまで語れないっていう現在があるように私は日頃思っています。ですからぜひ都市部にいらっしゃる方も、木は切っちゃいけないよっていうところから、もちろん乱伐みだらに切ることは、よくありませんけれども、木を切ってもっと使わなきゃいけないんじゃないかな、でサムシングと何かしら、木材を身近なところで使えるのではっていうのを、考えていただければなと思います。切らなきゃいけないんだろうなっていうところから、使わなきゃいけないんだろうなっていうところに視点を向けていただきますと、数年前の長野オリンピックの M ウェーブという会場では、ふんだんに、構造材として大断面修正材が使われました。それから一昨年オープンをした、世界遺産の熊野古道三重県では、地域の、ヒノキ材を使って、熊野古道センターを建てました。最近では、これは4階建ての集合住宅になるでしょうか。高知県で木造の高層階の建物を作ろうという実証事業が森林総研と一緒になって行われています。私が住む愛知県名古屋では2005年に愛知九博という国際博覧会が開催されましたけれども、ぐるっと回るこの通路をグローバルループと呼びましたが、ここでも地域の杉材をしっかり使いました。それから皆さんがにぎわう中には、木材を使って、太陽光を、太陽光の日射を少し、陰らせるようなそんな工夫もしました。ただこの万博は半年足らずの、期間限定の企画でしたので、この会場で使った木材を次どうするのかっていうのが話題になりました。その時に私どもも関わらせていただいたんですけれども、結果的にはここで使った木材を木材としてそのまま使おうという取り組みがなされまして、あるところではこの材を使った、別の建物が建設されたりもしました。先ほど始まる前に藤原先生とお話ししていて、 東京オリンピックの新国立競技場立たないんじゃないのって話なんですけど、ホームページにある技術提案書を見ると、木材をふんだんに使った、建築様式が提案されているのを、目にすることができます。こういう周りの緑にも溶け込んで素晴らしい設計だとは思うんですが、設計自体にも諸問題をはらんでいるようですけれども、愛知県あるいは静岡の天竜あたりの、林業家も、こんなにたくさん木を使ってくれるならっていうので期待はしてます。期待はしてるんですけども、彼らは短期間で仕事を考えていらっしゃらないので、木をあるいは山を扱っていらっしゃる方は100年200年単位で仕事を考えていらっしゃいますから、ある意味冷静にこの今の木のニーズを、期待する反面、期待してもしょうがないなということも言っていらっしゃいます。東京地区でも、1階はコンクリ、鉄筋コンクリートの建物ですけれども、3階以上だったら、3階建て4階建ての木造が建てられるというふうに建築基準法が変わりました。確か銀座のあたりに、そういう面白い店舗があったかなと思います。私たちの愛知県ですと小学校幼稚園が、地域の木材をふんだんに使った、気持ち良さそうな、子どもたちを見ることができたりします。ぜひ住宅を建てられるときに、従来、古くからある木造軸組工法の家を建てるというのはとてもとても3000万4000万5000万出すのは大変だと思いますので、こういった鉄筋コンクリートの建物を建てた後に内装に、例えばこの腰の高さぐらいの位置には、腰板というような板を建てるだけでも、日常生活を視覚的に、あるいは先ほど香りがいいというのもありましたけども、生活を潤せる、住宅の一つの使い方になるんじゃないかなというふうに思います。そういった取り組みは、木造という言葉に代わって内装の層、装飾の層を使って木装という呼び方をして、今全国各地でそういう取り組みが広がっています。これが多分まとめになると思うんですが、日本の木を間伐をして、すぐに燃料化するんではなくて、ここにある書きましたようにずっと長く使うっていうことがまずは大事なんだろうなと思います。先ほど絵を見ていただきました、新東京国立競技場は、100年というふうに歌っています。本当に持つかどうか分かりませんが、メンテナンスのしやすさも歌ってるんですが、我々の一般的な住宅は20年30年で建て替えるというふうに言われてますので、20年30年100年後のその後リサイクルをして、でリサイクルする現場は私たちがいます。リサイクルしてもまたそれが素材として使われますので、使って使って使い尽くしてエネルギー化はその後でも可能なんじゃないかなと思います。日本の文化は、木をふんだんに、暮らしの中に生かすという文化だと思います。木と森と山と一体となって暮らしてきた文化を、さらに続けて、それを持続可能な資源利用につなげられると21世紀の新たな社会が生み出せるんじゃないかなと思います。あと10分残してしまいました。本日用意した資料はここまででございます。皆さんご清聴ありがとうございました。早口で舌足らずで申し訳ありませんが、何かご質問ご意見がありましたらぜひお聞かせください。いかがですか。よろしくお願いします。
バイオマス発電とおっしゃっていたのは、はい、木質チップを燃やしてという意味ですか、
はい、
初めに移民の話されてたので、
はい、
あの先行層を分解してとか、そういう
そうなんですね。あのそういう世界も実はあるんですけども、
はい、
今バイオマス発電と言われているのはその木材そのものを使って発電することに注目をされています。その前は木材をセルロースとかに分解をしてバイオエタノールを作ろうというのがあの国を挙げて一生懸命やりましたけども、あの現実には至っていないというのが、
はい、バイオエタノールの方ではなくて、はい、チップ化して燃やしてしまうという方法、
はい、
ということですね、
はい、リグニンも面白いんですけどね。
やっぱセルロースからそのエタノールですね、つまりこういう薬品化したりして
そうですね、まあ、かろうじて今動いているのは大阪の堺で動いていますけれども、そこは気硫酸を使って分解をして、その後、セルラーゼで、発酵させるというところまでやっています。北海道では、小野園ホールが、お米からエタノールを作っていましたけれども、昨年事業終了してしまいました。多分補助金がつながらなかった。はい、お願いします。
腰痛っていうのを見て、装飾関係、
はい、
あの言うと全部、日本第三に全部進めるような運動とかそういうのをされてるんですか。
今ならかろうじて大工さん、工務店の皆さんは、そのあたりができる技術を持ってらっしゃるようです。何屋さんと言ったっけ、結構地域の大工さんはまだそこがあのやってらっしゃいますし、そういう話を聞いてくださる素地をお持ちです。ただハウスメーカーさんに言うと絶対聞いてくれません。ハウスメーカーさんに言うと絶対聞いてくれません。あの企画の仕事しか多分できないからだと思うんです
けど、はい、今この話題になっている木からとか紙からとかで 鉄と同じくらい、
はい、
そういうようなものを作っている、
はいはい、セルロースナノファイバー、
ね、はい、それはあの今の間伐材とかそういうものを利用したいとかそういう意味があるんだと思うんですけど、
はい、
そういう
取り組みは検討
されてるんですか。
はい、私ども古橋エポとしてはやってないんですけれども、主に京都大学が、セルロースナノファイバーで、湧いていまして、木材業界というよりも製紙業界が非常に力を入れています。王子製紙しかり日本製紙しかり、セルロースナノファイバーは言ってみれば、紙の原料である木繊維を、ナノの単位まで細かくほぐしたものです。それをプラスチックと混ぜて、使えば鉄よりも強いというふうに言われているんですが、産業としてどこまで経済産業省が支援しようとしているのかなっていうのはちょっと私読めないところです。ですから国産の間伐材がそれで使われていくかっていうとそうではないと思います。
どこかで言うと何ですか、その間伐材を仕事できないっていう利用できない
間伐材が利用できない要因はたくさんあると思うんですけども、一つ山に視点を置きますと、山主の皆さんは、先代先々代が、木を一本切ったら、娘が、嫁に行くときに木を一本切ったら嫁に行かせられるっていう時代を経験されてる、はい、あるいは、おじいちゃんがその頃 銀座に飲みに行くから、木一本切ってこいって散財されていた時代を知ってらっしゃるので、山をいつまでも手放せないっていうのが大きな問題だと思います。でその一つの解決策として林野庁は長年検討はしてるんですけども、もう山を持つことに価値を見出せないんであればもうそれ国有化しちゃおうということも検討されています。あるいは、私ども名古屋のあたりですと、銀行さんで信託銀行ってありますよね。その山を信託をして、その所有者は変わらないんだけども山の経営自体を信託をして受け皿を民間で作ったらどうかっていう議論もされているんですが、なかなか進んでいかないっていうのが一つの要因だと思います。
でも考えられたらいいですね。
そうですね、もう少し熟成していけば、進んでいくのかもしれないです。ありがとうございます。
すいません、
はい、よろしくお願いします。
レーダー君ですね。モダニー・コウスケさんの里山資本主義という本を読んだんですけども、マニュアー市ですかね、はい、バイオマス発電の事例で、はい、
岡山県ですね、
岡山ですね、はい、なんか非常に成功されてるみたいなことを書かれてたんですけども、はい、前田さんから見て、はい、どのようなご評価されてるかなというのを伺いたいと思います。
素晴らしいなと思います。はい、非常に、モクスバイマス利用で、環境観光、環境と観光を一体にして、成功した事例は、マニアが、トップだと思います。それは非常に素晴らしい。ただ課題は、あそこの木材産業の起点は輸入材なんです。はい、
ここなんてないですか。
もともと使ってるのは輸入材なんです。まあ、日本の製材業のほとんどが、外材を、板材として輸入をして加工しているもんですから、あそこも例外ではなくて輸入材なんです。ですから岡山のマニアは地域の材をいかにして使おうかっていうところに力を入れ始めてますので、これからに期待したい。
なんか結構、はい、バイオマス発電所の計画っていうのは各地で、
はい、
あるみたいなんですけども、はい、今後順調に発展していくと見られているのか、
はい、
やっぱりいろいろ課題があると見られているのか、
はい、
その辺はいかがですか。
一つこの下の方ですね、輸入の木材チップとかペレットを使う発電所、これは、5メガワット以上ぐらいの大きな発電所になってきますけれども、これは、今でもすでに動いているものもありますし、まもなく公表されますが、国内で10カ所以上計画が進んでいきます。ただ、主に東南アジアあるいはカナダから、材を輸入をしてきますけれども、特に東南アジアについては日本の ODA の計画ですと、日本で、技術開発したものを東南アジア現地で動かしていこうとしていますので、いつまで輸入できるのかなっていうのが非常に心配なところです。この発電についてはこの価格で20年間買い続けますよというのが基本になってますので、あるいは何十億とかけたプラントをこの20年間動かしていかないとペイできないんですね。それから途中で、為替相場が変わった、あるいはこの輸入の原料を、本国で使うようになったっていうふうになると、発電が立ち行かなくなるんじゃないかなというところが心配されています。一方でこちらの、間伐材由来の発電ですけれども、地域の、企業様あるいは地域の行政様と一体となって検討はされています。これは多分国内で100カ所以上検討されていると思います。 ただ、先ほどもお話がありましたように、なんで間伐材使えないんですか。例えば2000キロワットを発電しようとしますと、年間で3万トン以上の木材が必要になってきます。一定の地域で3万トン以上の、今出している以上の木材をさらに出していこうとすると、現場に今林業家さんいらっしゃらないので、そもそも難しいだろうということになっています。ですから、さらに、5年10年かけて、林業高校自体も数少ないですけれども、そういった若手育成、あるいは土建屋さんからの林業への転業というようなものも含めて、産業一体となってかかっていかないと、わずか年間3万トンの木材の発電所でも難しいだろうなというのが今現状です。検討されている話題がいっぱいあるんです。
ある程度人手があれば、それぐらいの量は確保できるだろうというような感じですね。
一番最初の問題がそうですね。まずは人手がいりますよというところですね。でその次に人手が集まったところで、先ほどのイラストの中でもご紹介しましたけれども、山主が小口に分かれていて、ここには山があって木がたくさんあるんだけども切れない、人を集めても切れないっていうのが次の問題です。でもう一つは、今だいたい杉間伐、杉の丸太がですね、1立方あたり1万円ぐらいで流通をしているんですけれども、木材はややこしいですね。素材として流通するときには容積で流通をします。でもこの発電をするときには重量で買いたいんですね。だいたい1立方あたり、1立方あたり 0.5 トンぐらいな量になりますので、1立方が1万円とすると1トンが2万円という相場になります。でも発電をやろうとすると1トン8000円以下じゃないと多分採算が合ってきますという値段のギャップがあります。ということで、山からその燃料利用まで多段階的な問題があって、でも山の木は切らなきゃいけない現状にあるから、行政としてはそこに流通経路に補助金を出そうとか、そういった検討もなされているんですけれども、先ほども申し上げましたように、発電は10年20年経過しないと採算が取れない仕事なので、そこまで行政が持つのか、補助金何年持つんですかっていうのも含めていろいろ検討されていらっしゃる。
はい、補助金ってすごく出てきますけど、
はい、
補助金がなかったらできないような仕事なんですか、はい、ういう
現状はそうだと思います。少なくともこの買取価格には補助金が入ってますし、造成するのにも補助金が出たり、田舎の方では地方創生、地域創生っていうお金が動いていたりします。愛知県では森林環境税、水源税という税金を、市民、県民一人当たり500円取ってるんですけども、そういった税金の徴収はいろんなところで始まってますので、そこを補填するっていうようなところもあるんです。地域の財を使わなきゃいけない、使いたい、そこで地域が潤うんだったら税金を使ってもいいんじゃないかっていうのは理解はするつもりなんですけれども、本当に長続きしますかっていうところでは、長続きするわけないよねっていうのが皆さん頭の中では理解されているでしょ
う。はい、自立できないんじゃないかなっていうのね、
はい、
心配でね、
はい、
で企業として
はい、
とにかく採算ベースを取るような形にしないと、
はい、
普通の人じゃないですよね。
はい、午前中の藤原先生のお話もありましたけど補助金って続く話でもないですし、国の財源も限られた中で動いてますので本当に地域 の努力でやらなきゃいけないと思うんですけれども、元里さんの里山資本主義の中にもお話が あったかと思うんですが、その地域の中でお金を循環させていくっていう仕組みも大事だと思うんですね。岡山のマニアは、入り口としては輸入材を使っているということですけれども、それを外国にお金を払わないで地域に資金を投下するってなると動いていくかもしれません。すいません、だいぶ時間を超過しました。ありがとうございました。